続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。首都大学東京の教授を務められています社会学者宮台真司さんです。2ヶ月ぶり。
はい、
お願いします、
はい、こんにちは。もう見放されたと思いました。
いやいや、そんなことは。
お久しぶり感が。
いや、お久しぶりって言って2ヶ月は早いよ。
はい、早いです。
2ヶ月は
サイクルが早いです。
もう全然早い。6年ぶりって人は結構たくさんい
る。そうですね、十何年ぶりとかね。
はい、は
い、いますよね、
はい
はい、
さて、いろんなことをお聞きしたいと思っておりますけども。
桜聞いちゃう。
え、
桜聞いちゃう。
お前そういうノリかよ。桜聞くときに。
だって毎日のように報道されてるんですもん。
まあね、毎日のように新しいことも分かってくるし、テレビ見てるとなんかコントみたいにも見えるし、うん、まあどうなんですかね、宮台さんの目にはこれは。
あれはね、国民の自画像だと思いますね。
自画像。
はい、そうですね、はい、キーワードやっぱり劣等感なんだよね。
はい、
で、安倍晋三さんっていうのは、まあ、僕小学校の、ね、同級生を何人か取材したこともあるけど、まあ、劣等感の塊だよね、はい、でそれは成績が悪かったっていうだけではなくてね、うん、やっぱり一族が、まあ、ピカピカなんですよ、学歴的にもね。そうですよね、うん、で、まあ、そういう場所で成績が悪かった場合にどういう劣等感を、ね、刻まれるのかってことは、うん、まあ、思い半ばに過ぎますよね、うん、で僕もまあ父親とじいちゃんがね、やっぱり東大でだったりするので、うん、やっぱりそういうプレッシャーっていうのは結構早い頃から感じるんですよね、うん、
あ、
そうですね。で、うん、その劣等感の強い人間、実はね、劣等感っていうのは誰にでもあるもので、
はい、
それを克服するかどうかでね、うん、大人かどうかが決まるんだけど、うん、安倍さんは、まあ、劣等感むき出しで、うん、基本的に子供のままなんだよね、
うん、
ね、なので、うん、実際には劣等感ゆえにポジション取りをしようっていうね、うん、そういう意欲ばかりが目立って、
うん、
周りの人間、国民のこと、そうしたことを考えるマインドが全くないわけだよね、うん、で、まあ、僕はね、よく鍋パーティー問題っていうけど、うん、そういうね、孤独で劣等感に駆られてる人間っていうのは、
うん、
最初に鍋パーティーを壊した人間たちのイデオロギーに染まるってことがあるんだよね、
最初に鍋パーティー。
そうそう、例えば東大でもそうでね、地方から出てきて、うん、自分は優等生だと思ったら、うん、例えば東京のね、私立校出身のやつっていうのは、うん、楽器もバリバリだったり、ナンパもバリバリだったり、スポーツもバリバリだったりする、う
ん、はい、
やっぱり劣等感駆られるでしょ、うん、それとそこに鍋パーティーを壊せるやつが出てくる、
うん、
でそれがセクトだったりカルトだったりする、
はいはい、
でそうするともう半年後にはね、まるで昔からそのセクトのカルトのメンバーであったかのように振る舞い始める、
うん、
まあ、93年以降の安倍さんがそうでしたよね。非常にわかりやすい、
うん、
であと同じだけど、うん、首相官邸に集っているね、うん、まあ、僕の言うとこのクズ官僚たちも全く同じで、
はい、
うん、でこれはね、その従来 その町長の出世レースの中ではね、うん、まあ、例えば入賞順位も低いし、うん、出来が悪いわけで、うん、まあ、僕は進学校だからよくわかるけど、
うん、
入賞順位がね、1位か3位か5位か10位かっていうのはもう決定的な、
うん、
劣等感につながっちゃうのね。同じじゃんと思うかもしれないけれども、でそういう劣等感に打ちしがれがちのね、
うん、
まあ、下のレベルのキャリア官僚を官邸に引き立てるでしょ、
うん、
でそうするとまさに劣等感ゆえに、
うん、
ポジション取りの競争に明け暮れて、
うん、
で政治家のケツを舐めるってことをやるわけだよね、
うん、
でそうするとこれはね、面白いことに、ね、官僚制っていうのはそういうものなんだけど、もともとの省庁でね、例えば席次がずっと上だったような人間たちも、うん、何くそこの野郎って思っちゃうわけだよね、
はい、
でそうするとその従来それなりに、自分公共的な関心もあるし、うん、能力もあると思っていた人間がね、はい、自分よりも早くに能力も道徳性も劣る人間が取り立てられて威張ってるのを見ると、畜生この野郎ってことで、だんだんそれに染まっていくってことも起こるんだよね。
内閣人事局みたいなものはそうなると、あってもなくても関係ないですか？
いや、内閣人事局がまさにそういう人事を可能にしているわけだよね、
うんうん、
従来は人事は省庁の中で、まあ、完結していたわけだけれども ね、はい、
それでだからこそ、政府のとこう立場が結構対等というか、
そうだね、
力を持ってたというか、う
ん、だから菅さんもね、官僚、に比べればはるかに学歴が低いでしょ。なので、そういう劣等感をね、利用できるってことよく知ってると思うんだよね、
うん
うん、で劣等感で釣るっていうのはね、
うん、
だから僕に言わせると究極のクズがですね、よりすぐりのクズを選んで、官邸管理を組織しているっていう、まあ、そういう形ですよね、
うん、はぁ、うん、
冒頭でも話したんだけど、うん、
はい、
こう同じ土俵だと思ってたのが、うん、まあ、今回の、
はい、
反社勢力のことに関しても、うん、なんかこう リングが変わっての形が変わっちゃってるじゃないですか、
うん、でもそれね、うん、僕が言うウヨブタやクソフェミも全部同じでね、うん、やはりあの満たされない劣等感やね、うん、不安がある人間というのは、うん、やっぱりあのその不安を埋め合わせるためにね、うん、まあ、言葉の自動機械になったり、うん、法の奴隷になってね、自分に関係ないのにギャーギャーギャーギャー言ったりするわけ、
うん、騒ぐと劣等感って少し補填というか、
そうです、う
ん、あのなんか補正されるんですか。
そうなんです、
発散するってこと、
そういうことだよね、うん、で、まあ、言葉の自動機械が一番分かりやすいけれど、うん、例えば日本人とか中国人とか韓国人とかっていうそのカテゴリーに反応しちゃうのね、うん、で同じだよ、あのクソフェミもそうだけど、男は敵だっていうふうに男っていうカテゴリーに反応するわけ、うん、中国人はクズだとかって全部同じね、うん、でも実際には男の少ししか知らないし、うん、中国人の友達もいないわけでしょ、うん、だからカテゴリーに反応してるだけのですね、非常に感情的に劣化した人たちがまるでイデオロギー価値を語ってるかのように、うん、ネット上ではバッコしている。
中国の人も韓国の人も知らないのに、
そうです、
その総体として全部を一括りで見ちゃう。
そうそうそう、男はこうだとか女はこうだもそうね、
それがすごくスッキリするんですか、うん、
スッキリするし、うん、要は自分がいけない、自分がまずいんだっていう劣等感を埋め合わせられるわけね、うん、こいつらが悪いんだってなるわけ、うん、
あ、うん、だから自分はしょうがないんだみたいな、
う
ん、
そうそう、だから例えば男運がすごく悪くてね、うん、まあ、本人が悪い面もあるわけ、見る目がないからね、うん、しかしその見る目のなさって自分で引き受けると辛いじゃん、うん、でそうじゃなくて、うん、そうだ男がそもそも敵なんだっていうふうに考えると、うん、問題を処理しやすいよね。で自分は免罪されるじゃない、
うんね、うん、で楽になっちゃうんですね。
そうそう、だからいわゆるウヨブタも全く同じですよね、うん、基本的に自分の劣等感や、うん、自分のその将来不安とか、うん、もろもろを、うん、こいつらのせいだあいつらのせいだっていうことで自分が免罪されるじゃん、
それは論理的に、うん、突き詰めずにっていう意味ですよね、
うん、そうね、だからそれは、うん、あのポストトゥルースポスト真実って言われることにつながっていてね、はい、アメリカでも一部のね、ヨーロッパでもそうなっているんだけれども、はい、全く同じことが起こるようになってるんだよね、はい、だからその背景には実はやっぱ共通のメカニズムがあるっていうことだよね、
うんうん、どうしたらそのなんか劣等感をうまく操縦できるようになるんでしょう
か。まあ、でもそれもだから日本だけじゃないよね、うん、まあ、アメリカでもそうだし、そうだ、ね、ヨーロッパのある国でもそうなっていってると、
みんな飼いならせないんです
か。そうですね、
でしかもそのえりすぐられてるなと思われてる人たちはやっぱりその格差の問題に目もくれずにこう国を進めていきますよね、
うんうん、これはねとても面白くてね、ええ、あの格差の問題ってあの実は劣等感に結びつくので、はい、ね、格差があるならね、あの低い、まあ、レイヤーに追いやられてる人間たちで連帯して戦えばいいっていうのがね、うん、昔の組合運動とか、はい、階級運動の定番だったけれど、はい、で今はそれができない、
はい、
なぜかっていうと、自分は下だってことを認めたくないってことがあるわけね。でこれは実は戦間期に実例があってね、の没落中間層はあの自分がダメだということを認めたくないので、うん、それを埋め合わせようとしてやっぱ権威、うん、大きな力にすがる、そこからファシズムが出てきたっていうのが、うん、あの実証的に分かっているんですよね。
格差を認めない、
そうなんですよ。なのであの例えば日本はかなり早い段階から教育格差があるんだけれども、はい、そのことを多くの人は認め、例えば自分がそれで不利益を被っていてもね、うん、認めたがらないわけ、うん、自分がその初期 の、 そのイニシャルな格差によって、うん、実はもう将来の社会的なポジションも、うん、まあ、ある程度ここまでしかいけないよっていうことがもう決まってるんですけどね、うん、そのことを認めるのは辛いじゃないですか。
辛いです、
ね、なので認めない。でそれをね、あの、まあ、ジョック・ヤングっていう人は過剰包摂とか疑似包摂って言ってるんだけど、うん、例えばスターバックスに行けばね、うん、年収1億円2億円の、うん、IT 長者も、うん、ね、年収300万のあるいは200万の、うん、まあ、貧乏な、まあ、30歳も同じようにして暮らせるじゃない、
はい、
ね、で昔は違ったよね、うん、地方出身者はこう田舎臭い雰囲気や言葉の訛りがあったりしてね、はい、であるいはホワイトカラーかブルーカラーかっていうのも見てすぐに分かった、はい、ね、日焼けしてるかどうかとかね、髪が手入れされてるかどうかみたいなことで分かっちゃった、うん、で今はそのどの先進国でもそれは分からないよね、
うん、
でそうすると人々はあのみんな同じだっていうふうに思いたがる。だから弱者が連帯できない。でそれを、まあ、かっこつきだけど強者が、うん、自由自在にコントロールできる、 でコントロールの仕方が簡単でね、今ビッグデータと機械学習、うん、つまりディープラーニングがあるので、うん、まあ自動機械になった人間というのはね、どういうふうなボタンを押すと、うん、どういうふうに行動するのかっていうことが統計的ないわば蓋然性としてある程度予想できるんですよね、うん、なのでその通りにボタンを押していくと、うん、まあ、ある程度のコントロールができるっていうことでね、だから民主制がね、要するに相手の話を聞いて、うん、自分の話を話してお互い話し合って合意点を見つけるっていう話ではなくなって、うん、まあ機械の操縦競争になってるっていうことだよね。だから民主制はまあ今終わりつつあるというふうに断言していいと思いますね、
はあ、うん、民主的なこと自体もこう、うん、議論を交わしたりすることも、うん、こう、そう、鼻から無に近いこと、
ね、なので昔ジャン・ジャック・ルソーがね言ったように、はい、うん、規模を小さくする必要があるんですよね。だから、うん、ジャン・ジャック・ルソーだったら2万人以下でしか、うん、やっぱり民主制は成り立たない、
はい、
2万人以下だったら、ただ顔が見える、うん、名前が分かる、うん、例えばある政治的な決定がね、はい、なされたら、うん、それぞれの人がどんな目に遭うのかってことを想像できて、うん、しかも気にかかるでしょ、うん、それをまあルソーはピティエって言ってるけれども、うん、結局大企業になってしまうと全然顔が見えないし、うん、その言葉の自動機械になりやすいでしょ、う
ん、ね、誰かがどっかで傷ついてるとかひどい目に遭ってるのが想像できないからこんなことになっちゃった。
そうですね、だから中国人だからとか在日だからとかね、なんとかだからっていうふうに言って説明した気になるわけ、何も知らない靴作戦ね、だから実はどこの国でも民主制をもし立て直すとすると、
はい、
まあ、スモールユニット、つまり自治体、それも小さな単位からっていうことですよね、うんうん、しかしそれを積み重ねても残念だけれどもマクロ、つまり全体には至らないので。
そうですよね、
そういうことです。だからこの間も申し上げましたけど、うん、まあ、社会という荒野をね、仲間と生きるっていう戦略が、はいはい、まあ、それだけが重要なんだけれども、うん、その戦略を貫徹できるその小さなユニットと全然できない、うんうん、ユニットとがどんどんどんどん分かれていくということがこれから間違いないんですね。
でも、うん、仲間作ろうとして
な、困ってる人たちが集えないっていうのが一番今怖いですよね、うん、みんな俺は違うんだとか、うん、私は違うのよって、
だって言い合ってるわけだから、うん、そうすると小さな仲間を集うってこと自体がとっても難しい。
そうですね、だから、まあ、そのさっき言ったネトウヨウヨブダ現象みたいなものだけじゃなくてね、大人の一面もね、はい、まあ、たくさん起こってるよね、うん、でそれはやはり劣等感を持ってる人間が人をコントロールすることによってね、うん、その劣等感を、まあ、あるいは不安をね、埋め合わせようとする、まあ、非常に浅ましくさもしい営みに本当に多くの人たちが、まあ、出ているということですよね。
いじめとかパワハラみたいな、
あと典型的には性愛からの退却ですよね、うん、例えばまあ、大学生女子でいうと、うん、まあ、ピーク時20年近く前だけれど、うん、に比べると性愛経験率っていうのは大体、うん、まあ、6割台後半から3割台後半にほぼ半減してるんですよね、
う
ん、そうです、
うん、そんなところに、
う
ん、
そうです、でね、その女たちを取材すると、うん、例えば恋愛映画のポストトークをするとね、大体8割9割女なんだけれど、うん、すごい魅力的な人たちばかりなのに、うん、大体彼氏がいないんですよ、うん、でなんでいないの、作らないのって聞くと、うん、いやいろいろやってきたんだけど、うん、男がクズすぎて諦めましたっていう人がすごく多いのね。じゃあ男に聞く、なんで恋愛しないの、男もやっぱり今3割台後半、大学生のね、性愛経験率、うん、ピーク時はやっぱ6割ぐらいだけれど、半分ですね、でなんでって聞くと、いや先が読めないじゃないですか、リスクマネジメントできないじゃないですか、コストパフォーマンス悪いじゃないですか、うん、本当、うん、極めつけのクズなんですよ、うん、大半がね、
うんうん、
男はクズ、
もうダメだ、日本が滅ぶ、
いやそうは思ってなくてねなので最初は僕は恋愛ワークショップっていうのを震災後やってね、うん、で今はその女は大丈夫なんだけど、はい、男がダメすぎるので、
何ダメなんですか、なんかもう
基本ね、僕の言うことは言葉では分かったとしてもね、例えば相手になりきるとか、うん、例えばまあセックスの時もそうだけど、相手がそのどういうふうに世界を自分を体験してくれてるのかっていうことをなりきって、うん、そのモニターするってことができないのね、うん、多くの場合男の場合には AV、うん、アダルト映像が参照点になってて、うん、それができたかできないかっていうことを、うん、つまりある種のコントロールの、うん、まあ要するに、うん、そういうコントロールをコンプリートすることを目標にしちゃってるのね、うん、
携帯ゲームしすぎですかね。
あ、それもありますよね。だから時間があれば今は子供は外遊びしないよね、うん、塾か学校か塾かゲームだよねでこれでは無理なので、さてこのクズ男が出てきた理由は政府環境にあるから、 親を何とかしなきゃっていうことで、今はほとんどが親業ワークショップですね。
親のためのワークショップ、
だから親が自分よりもね、優れた感情的な能力を持った人間を育てなければ、この社会あるいはそれぞれの自治体は終わるんですね。
あれですよね、おっぱい触るんでも、女によってちゃんと強さが違うってことがね、分かんないとね。
なのでね、今の男は目を見てセックスしないでしょ、風俗の子とかに行くと、まあそれは本当にそうなってるわけね、でも目を見なければ、女の子がどういう状態、相手がどういう状態なのかっていうのは分からない、それは女から男を見る場合もそうだよね、でも目を見ないで自分の世界に入って、自分がやりたいことをやるっていうのが今のあのクズ男、これがメジャーなんだけども、その大半なんですよね、なので例えば僕が小さい頃ね、僕中学生で、男の挿入時間っていうのがね統計出てたんだけど、当時23分だったんですよ、今ねそういう統計ないんだけれど、これは風俗とか AV のね働いてる子に聞くと、いや15分プラスアルファぐらいじゃない、20分はちょっと無理じゃないかなってやつが多いでしょ。
短いくなってる、
そうだよね、だから
それ、そういう統計はあんまり出されたくない
ないよ、ね、
しょんもりしちゃうから、
なので、それも女の子、僕がね当時読んだ中学生の時に読んだね、その医学辞典に書いてあったのは、男の高まりのカーブに比べるとね、女のカーブはゆっくりなので、女に合わせなければシンクロはできないって書いてあって、当たり前だよね、で今とにかく女をモニターしない、目も見ない、なのであの女に合わせてペースをコントロールするってことができないから、自分だけ行って終わりって、女は不全感に駆られるっていう、
そうなんだよね、そこがダメなんだよね、やっぱりあれだよ、あの佐渡は窓の言うことを聞くしかないってことがね、
分からないと、サービスと満足です、
その通りなんです、ね、サドマゾについて言うと、本当はマゾが全てをコントロールして
る、マゾに握られてる中にしかサドは存在できないのに、サドが子として存在するっていう大きな考え違いを、みんな納得して
る、菅大竹さんですね、この話は非常に高度なのでリスナーが聞いてすぐには分かると思わない、
断密はすぐに分かりすぎるな、
しかし、サービスして満足してもらうんです、
そうしないとな、もうサゾサ、マゾの誘導に乗ってるだけだもんな、サドはな、
それをね、さっきやっぱ劣等感にね、駆られてる人間ってやっぱり全てをコントロールしたがるわけだよね、でも恋愛性あるいは友人関係も本当はコントロールじゃなくてフュージョン、なりきる、あるいは相手と溶け合うことがポイントなので、絶えず相手の感覚になりきることが大事なの、ただ観察して、どうだっていうふうに判断するんじゃなくて実際になりきる、で相手が感じていたらそれがダイレクトに自分の快感になるっていう風な、そういう感情の回路をね、作る必要があるんだけど、そのためにはね、男の子について言うと絶対に外遊びが必要なんです、
絶対ですよね、
必要です、
外遊び、
その社会の、構造がどうなってるかちょっと別にして置いといて、
危ないとかね、そういうのは一旦置いといて、
それはね、あるけども、それは確かに危なさはね、あるけども、
でも親がね、もう虫嫌いとかさ、蛇嫌いとかトカゲ嫌いとかばっかりじゃん、だったら俺に預けろと、俺が全部、虫が怖くない、虫になりきれば怖くないんですよ、虫にも爬虫類にも人間はなりきれるって話したでしょ、
うちにも預けも預かりますよ、うちも
ですよね、なのでその感じを親が与えられないんだったら、よそのおじさんに預けろと、でそれしかないんですよね、
そうするとやっぱりさっきの話のね、ところに結びつくんで、そのよそのおじさんは仲間じゃなくちゃいけない、でもよそのおじさんを仲間にするのには、自分の自意識の高さから相手との差別化を図ってしまうっていう、
自分がこの、そこに
いるわけだよね、だからさっき言った組合ができない分断に社会がなっていっちゃうと、日本って前回お話した時にオリンピックが終わってダメになるって、もうおっしゃいましたけど、ダメになり方、どんな風にダメになるっていう風に、
あと8ヶ月でダメ、
まず単純なことなんだけど、
どこが一番
痛むんですか、投資を回収できなくなるのでね、必ずどこの国でもオリンピック後は不況になるんです、で1965年に日本不況に陥ったのはオリンピックの翌年なんだけど、当時はねやっぱり 13%14% の成長率があったので、 回復できたんですね、うん、で日本はこの間も申し上げたように、うん、先進国の中では最も、うん、あの生産性が低い、うん、アメリカの3分の2しかない、うん、しかも最低賃金は先進国高いところはもう1600円だけど、うん、日本はまだ800円、うん、半分なんですよね、うん、でまあ、もろもろの経済データあるいは特許の数もそうね、 5G の特許は中国が日本の7倍、アメリカが日本の4倍、韓国が日本の3倍持ってますよね、うん、だから次世代技術のプラットフォームについては日本の企業は全く参加できない、うん、海外に行っても日本の企業の広告がもうほとんどなくて、大体サムソン、ファーウェイあるいは LG でしょ、うんうん、でつまりだから日本はオリンピックなど必ず落ちますが、うん、その後全く回復できない状態になるので、
うん、一過性のもんじゃないってことですか。
なのであっという間に三島国になります。
日本がダメになるっていう意味は、はいはい、まずダメになるのは国のサービスだよね、
う
ん、
そうです。
社会保障とか、はい、それからあの子どもの今無償化とか言ってるけども、うん、まあ、偏った無償化であると思うけども、うん、ここもこの番組のディレクターは昨日かな、
はい、
あ昨日あの保育園ね、うん、はい、あの応募してその保育園に何か書類をもらうんだっけ、
はい、
何すん
の、窓口じゃないと受け付けてくれないっていう、はい、
その窓口に行って、はい、そしたらその書類をもらうだけで1時間半かかったと、はい、そこには25人近くの赤ちゃんを抱えたお母さんが来ていたと、
はい、まあ、ここもね、マイナンバーカードを見せろとか、こう
政府はやろうとしてやってますって言うんだけど、現場はどうなってるかとそんな状態だと、うん、まあ、それに、まあ、この後社会年寄りが増えて社会保障がダメになりますね、うん、一番最初に
お金がないもんね、
はい、はい、う
ん、
そこがダメになってくるってことは、うん、もう一つその次は公共サービス、公共事業もダメになって、公共サービス、バス、トラック、なんかこう都電、まあ、そんなのは
都電
ってまあ種類は分かんないけど、まあ、そういう飛ばすなんか分かんないけど、はいはい、そういうのもダメになりますね。
ダメになります。
生産性の上がらないところはこう赤字になるわけだから、
まずインフラに金かけられなくなるでしょ、うん、
そうと、インフラがダメになりますね。
ダメになりますよね。さらに子どもについて、うん、例えば義務教育費ってね、うん、1970年代の田中角栄の時代ってね、うん、日本先進国で一番高い部類だったんですよ、うん、で今先進国標準の半分かそれ以下になってるんですね、
はい、25万以下になってましたね。
そうですよね。確かなので、まあ、義務教育費がこれだけ低くなれば、う
ん、教育にも金かけない、
金かけられないよね、うん、お金がないってことでね、うん、
教育にお金かけない、え、
だから人材は育ちません。
うん、今までもでもかけてないんだよ。
そう
な
んです。まあ、
かけてないから親が一生懸命かけて
たんだけど、その通り、ポジション取りのクズばっかりいるのでね、既得権益の中でですね、うん、一生懸命やるだけで、うん、アメリカやヨーロッパのようなプラットフォーマーが出てこないよね、うん、プラットフォーマーっていうのは新しいプラットフォームを作って市場を独占する人のことだけれども、うん、ね、それ GAFA とか、うん、まあ、アメリカではファンガっていうけれどもね、うん、日本には一人もいないよね、
うん、
でこれも教育の失敗だよね、
うん、脳が弱い、
そう、要するにポジション取りをね、だけ考えてるわけ。でもプラットフォーマーってみんな冒険家なんだよね、うん、今までのいわゆる競争のゲームの外側で新しいものを作ろうとする人たちが出てこないでしょ。でこれは例えばね、性愛がリスキーだから、ね、リスクマネジメントできないからっていうふうに避けるようなクズ男クズ女が、
ね、冒険しない人たち、
そう、既得権益の構造の外で冒険するはずがないよね。だから終了なんです。
よし逃げよう
っていうか
3人で逃げよう。
まあね、
どこにする、
まあまあ、そのセックの その話に、はい、まあ、全部置き換えてくる、社会全体がそれと同じことに今なってるって、
そうです、
おっしゃって
る、それと同じです、うん、だからナンパの現場も同じでね、昔ナンパは目が合うところから始まった、うん、今全力で目を避ける中で、うん、目も合わないのに斜め後ろから声かけたりするからね、
うんうん
うん、うん、そうですよね。だから女にとってはなんだこいつってなるでしょ、
う
ん、そうですよね。だから結局、うん、まあ、僕はあの、うん、ナンパ講座みたいなのをやってたことがあるけれど、うん、本当に男が完全にクズ化していて、うん、こいつらもう直せないなっていうふうに思いました、は
い、もしするんだらね、はい、何度もナンパ失敗して一回成功したら成功なんだよね、うん、それを何度も失敗してい ちいち傷ついてるからダメなんだよな。
そうです
ね、もうちょっとなんかこう傷つき方が違うんだよな、
はい、幼少期にもしお時間のある方は、私がヘビにネズミをあげるところをしっかり生でお見せしますので、うんうんうん、ぜひお立ち寄りください。
ヘビになりきればですね、ヘビにとってのネズミは僕らにとってのハンバーグだってことが分かります、
うん、なるほど、はい、ただ自分がネズミになっちゃった時のことがありましたよね、
はい、そろそろおち、これは終わり、そろそろ時間が来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、首都大学東京の教授、社会学者宮台真司さんでした、
はい、
また近いうちに、
はい、よろしくお願いします、はい、
お待ちしております。
続く、はい。